に潜っていってね。この番組はモバイル通信に関する技術や業界の動向についてのニュース、IT ガジェットについての情報などの話題を中心にご紹介しています。
この番組内でのおしゃべりは、すべて合成音声でお送りしております。
多少お聞き苦しい箇所もあるかと思いますが、あしからずご容赦ください。
今週もゆくもばのスタートです。お届けいたしますのは、ネタを探してきたり、いろいろしてるのが中の人、またの名をハイマウント。そしてお話をするのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
いやです。
ゆくもば、第366回です。
緊急事態宣言と、まん延防止重点措置がすべて解除されて1週間が過ぎました。今のところ、感染者数は徐々に減っていっていますが、問題はこれからのような気がします。
都道府県単位では飲食店の時短営業の要請などは出されていますが、福岡県では15日頃にはそれも全面解除になる見込みと報道されています。今の段階で街にかなり人が増えている感じがするんですが、完全解除された後はさらに増えるんだろうなと思います。
以前の緊急事態宣言の解除の時と違うのは、ワクチンの接種率が上がってきているということですが、それでもなお接種がまだできていないという人もいますから、油断大敵というやつですね。油断。という言葉で思い出しましたが、先日、比叡山延暦寺の根本中堂にある、不滅の法灯の話を聞く機会がありました。油断という言葉が仏教の涅槃経の中にある話が由来しているというのは聞いたことがあったんですが、不滅の法灯の話の方が油断という言葉の由来により近いような気もしました。詳細は長くなるので割愛しますが、興味がある方はちょっと調べてみられると良いかなと思います。
ちなみに、中の人は油断を戒める話よりも、油断してやらかした話とか、油を売る話なら色々と引き出しがあるような気がします。
それでは、今回のニュースです。
楽天モバイルは、KDDI の 4G LTE エリアへの国内ローミングについての情報を更新し、10月1日から順次ローミングを終了するエリアを公表しました。ローミングが順次終了するエリアは、北海道、青森県、秋田県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、富山県、石川県、福井県、長野県、岐阜県、三重県、鳥取県、岡山県、山口県、徳島県、香川県、佐賀県、熊本県、大分県、宮崎県、沖縄県。このうち、茨城県、栃木県、群馬県、富山県、石川県は2023年3月末で原則的にすべてのローミングを終了し、自社エリアでのサービス提供に完全移行を予定しているとのこと。ちなみに、すでに切り替えを開始している都道府県のうち、東京都、大阪府、埼玉県、千葉県、神奈川県、愛知県、滋賀県、兵庫県についても、2023年3月末で原則的にすべてのローミングを終了予定であるとのことです。ただし、すでに4月から順次切り替えを開始しているエリアを含め、地下鉄や地下街、トンネル、屋内施設や観光名所などの一部は、切り替え予定の都道府県内であっても、 引き続き KDDI のローミングが提供されている場所もあるとのことです。今後も引き続き全域でローミングが提供されるのは、岩手県、山形県、山梨県、和歌山県、島根県、高知県、長崎県、鹿児島県の8県です。
楽天モバイルの基地局は、建設中のものも含め、明らかに増えてきているということは感じます。また、KDDI へのローミングにかなりのコストがかかっていて、これを早期に削減する必要性があることも理解しています。しかし、楽天モバイルの自社エリアで電波をつかむことが極端に少ない、掴んでもあまり電波強度が強くないという状態を見ることが多い現状において、今回の広範囲でのローミング終了予告は、本当に大丈夫なの？という思いが正直なところ。これからの基地局整備の進捗が、このローミング終了の評価を変えると思うので、いろいろ大変でしょうが、頑張ってほしいと思います。
NTT ドコモは、10月1日からドコモ光電話の、携帯電話向けの通話料金を改定したことを明らかにしました。これまでは相手の携帯キャリアがドコモか、他の MNO か、通話エリアが西日本か東日本かで異なっていましたが、改定後は相手のキャリアや通話エリアに関わらず、1分あたり 17.6 円に統一されたとのことです。
9月30日までは、相手がドコモであればエリアを問わず1分あたり 17.6 円。相手が他の MNO の場合、東日本エリアの場合は1分あたり 19.25 円。西日本エリアの場合同 19.8 円と、3通りの料金が設定されていました。今回の改定で全ての料金が統一され、ドコモ向けの金額に揃えられたことになります。これまでの金額差はあまり意識するところではなかったかもしれませんが、こういうものは地味に積み上がってくるので、ここを一律に揃えてもらうのは分かりやすさの点で非常に良いと思います。
AFV、艦船、航空機、自動車などのスケールモデルが好きだけど、制作テクニックなどの情報交換に困っている方はいませんか？そんな方はぜひご連絡ください。SMBF はそんな皆様とのコミュニケーションを目指している模型サークルです。スケールモデルビルダーズ福岡は福岡市を中心に活動中。サークルメンバー募集中。イベントはメンバー以外の方もどうぞ。
FCNT は 5G 対応の Android スマートフォン Arrows E を発表しました。Arrows E はエントリーモデルとして開発され、処理能力、大容量バッテリー、キャッシュレス決済の使い勝手という3つの特徴を打ち出しています。処理能力は、チップセットにスナップドラゴン 4805G を採用、メモリーは 4GB、ストレージは 64GB と、最近のエントリーミドルレンジモデルとしては標準的なスペックです。チップセットの能力については、2017年の NTT ドコモの冬モデルとして発売された、Arrows NX-F01K と比較して、CPU 能力で 1.5 倍、GPU 能力で 1.3 倍になるとのこと。ちなみに、F01K は4年前の富士通コネクテッドテクノロジーズの最上位モデルであり、チップセットはミドルレンジのスナップドラゴン660を搭載していました。次に大容量バッテリー、Arrows の歴代最大となる 4000mAh のものを搭載し、朝から夜まで電池切れを心配せずに使えるとのことで、バッテリーの劣化を抑える機能も用意されるとのこと。 キャッシュレス決済の使い勝手については、今回ファストウォレット、ファストフィンガーランチャーという2つの機能を搭載しました。ファストウォレットでは決済アプリとポイントアプリを素早く切り替えられたり、ファストフィンガーランチャーは指紋認証センサーとの組み合わせで、決済アプリを素早く起動することができるとのこと。この他にも、アローズといえば防水防塵、高耐久を特徴としていますが、この点は継承されており、耐アルコール、ハンドソープでの丸洗いにも引き続き対応しています。マスクを着用しながらでも通話しやすい機能のマスク通話モード、はっきりマイクを用意し、昨今のマスク着用が増えた中での利用にもしっかりと対応してきました。また、富士通製の携帯電話ユーザーに非常に人気があった機能のプライバシーモードが、今回復活するとのことです。アローズ Weは NTT ドコモ、au、ソフトバンクの3キャリアで販売され、au とソフトバンクでのアローズブランドの取り扱いは久々となります。ボディカラーはキャリアによって異なり、全キャリアで共通なのはホワイト。ドコモはパープルとネイビー、そしてオンライン専売のレッド、au は専用色のゴールド、ソフトバンクは専用色のターコイズ、au とソフトバンクはこれに加えてブラックも設定されています。au では純正の手帳型ケースや卓上ホルダーをアクセサリーとして販売、ソフトバンク版は3モデルでは唯一 eSIM に対応するとのことです。
富士通グループからの離脱も含めて、最近は少し鳴りを潜めていた感じもあった FCNT のアローズですが、これまで販売していた NTT ドコモだけではなく、au やソフトバンクでの新モデルの発売を発表しました。中の人はつい先日まで、アローズ NX-F01K を使っていたので、今回のニュースにもあった、処理能力の性能差にはちょっとショックを受けました。会社から支給されている業務用携帯も F01K なんですが、次に更新するときは 5G 対応にしたいという話があるようなので、このモデルか、あるいはこの後継モデルになるのかもしれません。今回のアローズ Weは、エントリーレンジのモデルとしては無難なハードウェア構成であると思いますが、アローズならではの使い勝手を高める付加機能で、独自性をアピールしてきています。ただ、以前のアローズは UI などで Android の標準からかなり外れた独特の癖があったんですが、今回はそのあたりがどのようになっているのかが気になるところです。一方、一部の富士通製携帯電話のユーザーに、これがあるから富士通の携帯しか買わないとまで言わしめた機能である、プライバシーモードが今回復活するとのことですが、今となってはどの程度のアピールポイントになるのかわかりませんけど、人気があった機能の復活は素直に喜びたいところです。
NTT ドコモは、D アカウントや D ポイントなどを活用する MVNO との連携に合意したことを明らかにしました。最初の合意先は、NTT コミュニケーションズとフリービットの2社とのことです。今回合意した2社はエコノミー MVNO として、安価で小容量の料金プランを提供します。プランの提供元は MVNO 事業者ですが、D アカウントによるマイテージ認証や通信料金に対する D ポイント付与などドコモの各種サービスとの連携も実施されるとのこと。ドコモショップでは SIM カードの発行や開通を含むエコノミー MVNO の料金プランの新規契約を受け付けるとのことですが、乗り換えにあたっては通常の MNP の手続きが必要であるのと、ドコモ回線の継続利用期間の引き継ぎや、ドコモの割引サービスの適用は行えません。NTT コミュニケーションズは10月21日に、 エコノミー MVNO 向けの新料金プランを発表してサービス開始。フリービットは新たに子会社を設立し、新会社がエコノミー MVNO として販売代理店契約を締結するとのことです。フリービットの MVNO サービス、トーンモバイルから、エコノミー MVNO 向け料金プランが発表され、12月からドコモショップでの取り扱い開始を予定しているとのことですが、家族が使う iPhone を見守れるようになる、トーンファミリー搭載の10台向け SIM サービスを提供予定とのことです。
今回発表されたエコノミー MVNO については、ドコモがアハモの発表を行った際、MVNO と連携を図って提供する商用料を、低廉なサービスとして言及されていましたが、ついに具体的な内容が出てきたという感じです。NTT コミュニケーションズは、同じ NTT グループなので動きが早いのはわかりますが、フリービットとの連携はちょっと意外でした。フリービットのトーンモバイルは、子供やお年寄りの見守りや安全な利用に特化したサービスを提供していますが、これは MVNO らしい付加価値を持ったサービスですね。回線契約がなくても端末の購入や保証サービスへの加入ができたり、MVNO サービスの加入ができたり、どんどんキャリアとそれ以外の垣根がなくなっていっている感じがします。これがいいことなのか、良くないことなのか、ちょっとわかりませんが、今回のニュースは以上です。
今回は中の人の出張があるのであまり長くしないでほしいという要請があったんですが、これは長くしろというふりと理解していいんでしょうか。
押すなよ、絶対に押すなよと同じメソッドで語らないでください。というか、今回はそろそろ届いてもいいだろうネタが、折からの物流の遅延で全く届く目処が立たず、お話をするネタがないんですけどね。発送元から、今やべえくらい滞ってて目処が伝えられないって詫びメールが来てましたけど。
Windows 11も対応したパソコンがないので話題に乗れないんですよね。中の人が Windows マシンの購入を考えている気配がありますけど、先日 MacBook Pro を買ったばかりということを忘れているのでは。
覚えていてもやらかしますけどね。
今週のゆくもばは、そろそろお別れです。
ゆくもばへのご意見やご感想、その他何かコメントしたいことがありましたら、ぜひ遠慮なくお寄せください。Apple Podcast へのレビュー投稿、ブログへのコメント、メールフォームからの投稿、Twitter でハッシュタグ、シャープ、YUKUMOBA をつけたツイートなど、送りやすい方法でお気軽にいただければと思っています。
ハッシュタグはアルファベット小文字。日本語ハッシュタグは使用していませんのでご注意ください。他にも Facebook ページや Discord サーバーを運用しており、こちらでのコメントも歓迎します。詳細は Twitter アカウントをご参照いただければ幸いです。
いただきましたコメントは、おおよそ月末をめどにしてご紹介させていただいています。また、ゆくもばで過去に配信していたものの再配信、ゆくもばアーカイブスを不定期で連続配信しています。お時間がありましたら、過去の振り返りとしてお聞きいただければ幸いです。
では、今回はこれで失礼いたします。
また次回、皆様のお耳にかかれますように。
ゆっくりもばっていってね。ゆくもばは、チェビオ、クリエイティブスタジオを使って作成しています。
番組作成にかかる一切を取り行うのは、中の一言ハイマウント。お話をしましたのは、佐藤ささら。
鈴木つづみ。
いや、でした。